4ページ。令和6年、能登半島地震義援金について。問い合わせ、生活安全課。電話、0745-44-5011。1月1日に能登半島にて発生した大地震で被災された方々への義援金の受付のため、市内の公共施設15箇所に募金箱を設置しております。2月中にお寄せいただいた義援金129万8272円は、3月8日に全額
日本赤十字社を通じて、
令和6年能登半島地震義援金として寄付させていただきました。皆様の温かいご支援に感謝申し上げ、被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。なお、葛城市では義援金の受付を引き続き行い、被災地を支援してまいりますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。受付義援金総額、2月29日までに募金箱および市役所へ直接お寄せいただいた市民の方や各自治会、団体様からの義援金総額は248万7723円となりました。皆様のご協力に感謝申し上げます。設置場所、新庄庁舎、大麻庁舎、UIステーション、健康福祉センター、道の駅葛城、体力づくりセンター、ウェルネス新庄、道の駅二上パーク大麻、大麻の家、新庄文化会館、大麻文化会館、中央公民館、新庄図書館、大麻図書館、歴史博物館、相撲館、気早座、大麻スポーツセンター。なお、4月1日より、生き生きセンターにも、募金箱を設置する予定です。山火事をなくそう。令和6年山火事予防運動。問い合わせ、葛城消防署。電話、0745-69-7171。春本番、ハイキングやドライブなど、野山に出かける機会が多くなる季節になりました。この時期は空気が乾燥し、強い風の吹く日が多く、一年のうちで最も山火事が起こりやすくなります。山火事は一旦発生すると消火は容易ではなく、一瞬にして貴重な森林を焼失するとともに、その回復には長い年月を要することとなります。豊かな緑を火災から守るために、一人一人次のことを心がけましょう。枯れ草等のある火災が起こりやすい場所では、焚き火をしないこと。焚き火等、火器の使用中は、その場を離れず、使用後は完全に消火すること。強風時及び乾燥時には、焚き火、火入れをしないこと。火入れを行う際は、市町村長の許可を必ず受けるとともに、あらかじめ必要な防火設備をすること。タバコは指定された場所で
喫煙し、
吸殻は必ず消すとともに投げ捨てないこと。火遊びをしないこと。またさせないこと。忘れない山の恵みと火の始末。という山火事予防のポスターが載っています。水道料金の支払いは口座振替で。問い合わせ、水道課。電話、0745-484707。口座振替、口座からの自動引き落としにすると、納付書による支払いに比べて、 金融機関へ出向く手間や支払い忘れがなく便利です。水道料金等の振り替え日は偶数月の10日、休日の場合はその翌営業日です。なお、クレジットカードによるお支払いはできません。申し込み方法、次の1から3を今から読みます金融機関にお持ちになり、備え付けてある口座振替依頼書に必要事項を記入し、金融機関の窓口へ提出してください。1、金融機関の通帳、口座番号がわかるもの。2、通帳の届け印。3、水道使用料のお知らせ、または納入通知書兼領収書。なお、下水道を使用している場合は、この届出により、下水道料金も口座振替されます。口座振替ができる金融機関、各本支店、南都銀行、りそな銀行、三菱 UFJ 銀行、関西未来銀行、大和信用金庫、奈良中央信用金庫、奈良県農業協同組合、33銀行、ゆうちょ銀行、郵便局。マイナンバーカード申請受取窓口、問い合わせ市民窓口課、電話0745-44-5002。マイナンバーカードの申請受付、申請書記入の補助、写真撮影、およびマイナンバーカードの交付、事前予約制を行っています。時、月曜日から金曜日、祝日除く、8時30分から17時15分。ところ、新庄庁舎市民窓口課、もしくは大麻庁舎総合窓口課。持ち物、申請の場合、本人確認書類1点、運転免許証、健康保険証、学生証など。受け取りの場合、電話予約時にご確認ください。その他手続きの場合、お電話でご確認ください。健康保険証として利用する場合、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには申し込みが必要です。利用の申し込みはマイナポータルや一部の医療機関、薬局、市役所等でできます。5ページ。戸籍謄本などの広域交付について、問い合わせ市民窓口課、電話0745-44-5002。ご自身や父母などの戸籍について本籍地が遠くにある場合でも、最寄りの市町村の窓口で戸籍謄本などの交付請求が可能となりました。交付できる証明書3種類、戸籍謄本、除籍謄本、
改正原戸籍謄本。
請求できる方、本人、配偶者、父母、祖父母などの直系存続や、子、子孫などの直系秘族。請求に必要なもの、マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きの身分証明書と発行手数料。ご利用にあたってのご注意。郵送や代理人による請求はできません。死亡された配偶者の戸籍も請求できます。なお、国の運用変更のため、広報桂木3月号に記載の内容より変更されました。先ほど読みました、死亡された配偶者の戸籍も請求できます、の部分です。 請求する戸籍が複数市町村にある場合は、交付までに時間がかかります。パブリックコメント、計画素案への意見を募集しています。問い合わせ、情報推進課、電話 0745-44-5017、葛城市 DX 推進計画の策定にあたり、皆様からのご意見を募集しています。公表方法、新庄大麻寮庁舎1階、情報推進課、新庄庁舎4階、図書館、市ホームページ。提出方法、意見書を情報推進課、新庄庁舎4階へ持参、郵送、ファックス、またはメールで提出。なお、電話など口頭での受付はできません。書き方、用紙とその理由を具体的に記載し、1、住所、2、氏名、団体は団体名、所在地、代表者名、3、電話番号を明記してください。募集期間、4月11日木曜日まで。二次元コードが載っています。土地、家屋などの価格が比較できます。問い合わせ、税務課、電話 0745-44-5009。 土地、家屋価格などの縦覧。自分の所有する物件の評価額が適正か、類似する他の物件と比較できる土地・家屋縦覧帳簿、令和6年度の縦覧を行います。対象、市内に土地を所有する納税者、または納税者の委任を受けた人、時、4月1日月曜日から4月30日火曜日、8時30分から17時15分、土日祝日を除く。ところ、新庄庁舎税務課。縦覧内容、土地、所在地、現況地目、現況地籍、価格、家屋、所在地、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年次、価格、縦覧に必要なもの、納税者、納税通知書、本人確認書類、運転免許証など、納税者以外、委任状、本人確認書類、運転免許証など、固定資産、課税台帳の閲覧、納税義務者が税額など自分の所有する物件の課税内容を知りたい場合は、いつでも固定資産課税台帳の閲覧ができます。また、有償で土地や家屋を借りている人は、対象物件のみ閲覧できます。ただし、対象物件にかかる賃貸借契約書の写しなどが必要です。対象、納税義務者、または納税義務者の委任を受けた人、借地、借家人など、時8時30分から17時15分、土日祝日を除く。ところ、新庄庁舎税務課、閲覧に必要なもの、先ほど読みました土地、家屋価格などの縦覧と同様、固定資産、課税台帳に登録された価格に関する審査の申し出、固定資産、課税台帳に登録された価格、評価額について審査申し出をする場合は、納税通知書を受け取った日後3ヶ月を経過するまでの間に、文書で、 葛城市固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。6ページ。農地や農業に関する今後のご意向について、アンケート調査を実施します。問い合わせ、農林課、電話 0745-445110。地域計画の策定に向けたアンケート実施について、農業経営基盤強化促進法が改正され、葛城市では目指すべき将来の農地利用の姿を明確化した地域計画を策定することになりました。地域計画の策定にあたり、農地の現状や将来の意向を示した地図、目標地図の素案を作成するため、工作者に対してアンケート調査を実施いたします。アンケート調査は、今後の農地利用、農業従事に関するご意向を伺うものとなっており、水稲生産実施計画書4枚複写の一体化用紙に同封し、4月上旬頃に配布いたします。将来の地域農業のあり方、農地活用を協議する上で重要な資料となりますので、何卒ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。調査対象者、葛城市内の農地を耕作している農業者の方、例年、水稲生産実施計画書、4枚複写の一体化用紙を記入している方、アンケート用紙配布について、4月上旬頃に水稲生産実施計画書と合わせてアンケート用紙を配布いたします。回答期限、令和6年4月26日金曜日までに水稲生産実施計画書と合わせてご提出ください。地域計画とは、地域の農業を将来にわたって誰が担っていくのか、誰に集積させていくのかといった目指すべき将来の農地利用の姿を明確にするための計画です。地域計画では、地域内の現状や課題を踏まえ、地域農業のあり方や、5年から10年後に目指すべき具体的な農地利用の姿を描いた農地の地図、目標地図を定めます。地域計画の策定には、担い手を含めた農地所有者や地域住民の意見も交えて検討することが重要です。これからの地域農業についてのご相談は、農林課やお近くの農業委員、農地利用最適化推進委員までお尋ねください。地域の農業のこれからについて、今一度考えてみましょう。令和6年度農業委員会名簿、名前と担当地区の順に読みます。農業委員、吉田恒弘、引田、南藤井、杉岡秀樹、加森、岩本和夫、恥上、西辻、南新町、岡本美穂、志村、上谷森明、南今市、八川、小畑、上村圭一、大麻、河合忠久、おしみ、菊江博友、兵下竹之内、倉田仁、北三坪、大谷、中谷博和、林道、山田、脇田、山下博文、今在家、山本光男、柿の本、吉川博隆、笛道、北花内、 吉村隆義、伝の章。農地利用最適化推進委員、石田博士、勝根。大北淳一、新町、南花内。木村清春、太田、長尾。小橋武史、西室、東室。下村茂雄、南三つぼ、新城、葛城。高橋博史、中戸、寺口。高松鶴明、平岡、山口、梅室、笛吹。中川博国、染野、新在家。弓田忠義、木戸、尺度。7ページ。みんなで作る、和、和、和。最初の和は、平和の和。二番目の和は、車輪の輪。三番目の和は、環境の環の漢字が使われています。住み慣れた地域で暮らし続けられる町づくり。問い合わせ、地域包括支援課。電話、0745-44-3455。認知症サポーター、養成講座を受講しませんか？葛城市では、認知症になっても住みやすい町づくりのために、認知症について正しく学べる講座を開催しています。自分のできる範囲で認知症の方やその家族を応援するのが認知症サポーターです。認知症サポーターキャラバンのイラストが載っています。実施場所、公民館や地域の集いの場等、出張が可能です。参加人数5名以上、相談課、所要時間1時間30分程度、費用無料。なお、認知症サポーターステップアップ講座の案内を提供させていただくために、受講後参加者の連絡先を登録させていただきます。認知症予防や認知症の方を支える取り組みを進めています。認知症高齢者見守り事業、徘徊高齢者等 SOS ネットワーク登録とは、行方不明の恐れのある方を地域全体で見守り、行方不明発生時の早期発見を図ることが目的の事業です。情報を事前登録し、各機関が相互連携し、迅速に対応するため、市の生活安全課、高田警察と共有で管理します。登録後、QR コードシールをお渡しします。衣服や靴に貼り付けます。発見者が QR コードを読み取ると、葛城市役所の連絡先が表示され、シールの番号に基づいて登録情報の照会を行うことができます。服の内側と靴の外側に貼り付けられた QR コードシールの写真が2枚載っています。貼り付けられた番号を
地域包括支援センターにお知らせください。
個人賠償責任保険とは、加入者の方が日常生活で他人に怪我をさせてしまったり、他人の財物を壊したことなどにより、法律上の損害賠償責任を負ってしまった場合に、その賠償金を保証する保険です。徘徊高齢者等 SOS ネットワーク登録と保険加入申し出書を提出することで、費用負担なく加入できます。認知症カフェ運営一部助成します。認知症カフェとは、 認知症の方やその家族、ご近所の方、専門職など、どなたでも気軽にお越しいただける交流の場です。認知症について知る、学ぶ、考えることができます。助成金額、1ヶ月あたり2万5千円まで。助成期間、令和7年3月末まで。募集期間、令和7年2月末まで。開設の要件。1、市民を利用対象者とすること。2、認知症に関する相談に対応できる専門職、看護師、介護支援専門員などを1名以上、および補助者を1名以上配置することなど。なお、運営助成については審査の上決定します。8ページ。納税は社会のルール、納期内に納めましょう。問い合わせ、税務課、収納促進室。電話、0745-44-5010。市税は、福祉や教育をはじめとする様々なサービスを提供するための大切な財源です。定められた納期限までに納めてください。納期限を過ぎて納付すると、延滞金や督促手数料が発生します。延滞金や督促手数料は、納期内に納付した人と、納付しなかった人との公平を保つために徴収しています。税金ごとの納期限は、納税通知書や、市ホームページでご確認ください。二次元コードが載っています。納税相談。失業や病気など、やむを得ない事情がある場合や、納期限を過ぎてもすぐに納付できない理由がある場合は、早めに収納促進室まで納付計画の相談をしてください。安心で便利な口座振替をご利用ください。申し込み方法、金融機関の通帳、通帳の届け出印、納税通知書を持参し、次の金融機関でお申し込みください。口座振替ができる金融機関、各本支店、南都銀行、奈良県農業協同組合、大和信用金庫、奈良中央信用金庫、三菱 UFJ 銀行、関西未来銀行、りそな銀行、三十三銀行、ゆうちょ銀行、郵便局。スマホやコンビニでも納付ができます。対象、市県民税、普通徴収、固定資産税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税、普通徴収、介護保険料、普通徴収、後期高齢者医療保険料、普通徴収、スマホ決済、利用できるアプリ、ペイペイ、LINE Pay、PayB、D 払い、AU Pay。コンビニ納付。納付書に記載されているコンビニなら、全国どこでも納付できます。ただし、次の場合は納付できません。バーコードの印字がない納付書。金額が30万円を超える納付書。納期限を過ぎた納付書。破損、汚損などにより、バーコードが読み取れない納付書。ミシン目を切り離してしまった納付書。金額を訂正した納付書。固定資産税第一期。納付期限は4月30日火曜日。 納税通知書が4月20日頃を過ぎてもお手元に届かない場合は、税務課までご連絡ください。口座振替をご利用の方は、納期限日が振替日です。事前に預貯金残高の確認をお願いします。QR コードで納付できる税目が追加されます。納付書に印字される EL-QR およびEL 番号を利用して、全国の対応金融機関やスマホ、パソコンで地方税お支払いサイトでも納付が可能となっておりますが、令和6年4月から市県民税、普通徴収と国民健康保険税、普通徴収も QR コードで納付可能となります。対象税目、市・県民税、普通徴収、固定資産税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税、普通徴収。利用できる納付書、EL-QR、および EL 番号が印字されたもの。ただし、納付期限を過ぎると、地方税お支払いサイトでは納付できません。対応する金融機関やスマホ決済アプリなどについては、地方税お支払いサイト、EL タックス地方税ポータルサイトをご確認ください。どちらも二次元コードが載っています。ここまで岩橋が担当しました。
9ページ。犬の登録は生涯1回。予防注射は毎年1回。犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務です。問い合わせ、環境課、電話 0745-445-004。生後91日以上の犬を飼っている方は、登録と狂犬病の予防注射を行ってください。犬の登録と狂犬病の予防注射は法律で義務付けられています。次の通り、各地区を回りますので、ぜひお越しください。犬の登録手数料3000円。犬の登録がまだの方。狂犬病予防注射3400円。なお、予防注射実施のお知らせのハガキが届いている方は、切り離さずそのまま当日必ず持参してください。狂犬病の予防注射は動物病院でも受けられます。料金は異なります。時、4月16日火曜日、ところ10時から10時30分、笛吹き集会所前、10時50分から11時30分、西辻コミュニティセンター前、13時30分から14時30分、歴史博物館駐車場、14時50分から15時30分、商工会本所、旧新城商工会駐車場、4月17日水曜日9時30分から11時新庄庁舎北側駐車場11時20分から11時50分フエドコミュニティセンター前13時30分から14時10分公民館引田文館前14時20分から14時40分尺度公民館前14時50分から15時10分、八川公民館前。5月8日水曜日、9時30分から10時10分、大麻観光駐車場、10時20分から10時40分、勝根公民館前。10時50分から11時10分、今在家公民館前。 11時20分から11時40分、染めの公民館前。13時30分から13時50分、新在家公民館前。14時10分から14時30分、加茂里公民館前。5月9日、木曜日。9時30分から10時、南今市公民館前。10時10分から10時30分、太田集落センター前。10時40分から11時、小畑集落センター前。11時10分から11時40分、木戸集落センター前。13時30分から13時50分、竹之内集落センター前。14時から14時20分、兵下公民館前。14時40分から15時20分、大麻庁舎駐車場。以上、すべての会場は、犬の飼い主が葛城市在住の方が対象です。公共バス等を運賃無料で運行します。令和6年4月1日から1年間、問い合わせ、企画制作課、電話0745-445016。令和5年度に引き続き、環状線バス、レンカちゃん号、ミニバス、ケハヤ号、予約型乗り合いタクシーが無料で乗車いただけます。無料となる期間、4月1日から令和7年3月31日、市内を移動する際には安全安心の葛城市公共交通をご利用ください。今まで利用したことのない方もこの機会にぜひご利用ください。運行日、毎日、12月28日から1月4日は運休。問い合わせ、環状線バス、ミニバスの運行について、奈良交通株式会社、葛城営業所、電話0745-632501、予約型乗り合いタクシーの運行について、株式会社サンキュータクシー、電話0120-939-439。ルート時刻表はこちらから、二次元コードがあります。10ページ、中学生以下の子供を育てるご家庭へ、児童手当制度についてのご案内、問い合わせ、子育て支援課、電話0745-443623。児童手当は中学生以下の子供を育てている人に支給される手当です。児童手当を受けている方で、出生、転入などで世帯の状況に変更がある場合は手続きが必要です。該当する人は、子育て支援課で必ず手続きしてください。なお、児童手当は令和6年度に制度改正を予定しています。詳細が決まり次第、広報葛城市ホームページでお知らせいたします。支給対象、中学校卒業まで。15歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育している方。なお、所得制限があります。支給時期、原則、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までを支給。申請した翌月分から支給します。支給手続き、家庭の生計維持者が申請し、葛城市長、公務員の方は勤務先の認定を受けてください。支給額、月額。0歳から3歳未満、一律15,000円。3歳から小学校終了前、第1子、2子、10,000円。第3子以降、15,000円。中学生、一律10,000円。特例給付、 所得制限限度額以上5000円。なお、第3子以降とは、養育している高校卒業まで、18歳到達後の最初の3月31日までの児童で3人目以降のこと。詳しくは二次元コードでご確認ください。二次元コードがあります。公務員になる方、公務員を退職する方などの児童手当の申請について、すでに児童手当を受けている場合で、新たに公務員になる方や退職する方、会計年度任用職員で、共済組合法の適用を受けて、フルタイムで働く方、以上に該当する方は手続きが必要です。勤務先、または葛城市役所にご連絡ください。なお、県立、私立病院等の職員から他の病院へ移動する場合も、県職員から独立行政法人へ出向する場合も手続きが必要です。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなります。ご注意ください。児童扶養、特別児童扶養手当の金額が変わります。児童扶養、特別児童扶養手当額については、2023年の物価変動率、プラス 3.2% に基づき、令和6年4月分から変更になります。児童扶養手当、第一子、全部支給3月分まで44,140円、4月分から45,500円、一部支給44,130円から10,410円、4月分から45,490円から10,740円、第二子加算額、全部支給、3月分まで10,420円、4月分から10,750円、一部支給、3月分まで10,410円から5,210円、4月分から10,740円から5,380円。第三子以降加算額、全部支給、3月分まで6,250円、4月分から6,450円。一部支給、3月分まで6,240円から3,130円。4月分から6,440円から3,230円。特別児童扶養手当。一級、3月分まで53,700円。4月分から55,350円。2級、3月分まで35,760円。4月分から36,860円。11ページ、令和6年度国民年金保険料が決まりました。月額16,980円。まとめて納めると割引があります。問い合わせ、市民窓口課。電話0745-445-002。国民年金保険料は日本年金機構から送付される納付書で金融機関、ゆうちょ銀行、コンビニで納めることができます。また、クレジットカードによる納付やインターネットなどを利用しての納付、便利でお得な口座振り替えもあります。口座振替、全納の引き落とし日は、2年全納、1年全納、6ヶ月全納、前期は4月30日火曜日、6ヶ月全納、後期は10月31日木曜日、1ヶ月全納、早割りは当月末です。なお、月末が休日の場合は、翌営業日が引き落とし日となっています。令和6年度定額保険料を全納する場合、納付方法、納付期間、全納額、割引額の順にお伝えします。口座振替、 2年前の39万7290円、16590円、1年前の19万9490円、4270円、6ヶ月前の10万720円、1160円、1ヶ月前の早割16920円、60円、現金納付2年前の39万8590円、15290円、1年前の20万140円、3620円、6ヶ月前の10万1050円、830円。学生の皆さん、国民年金保険料が猶予できます。学生納付特例申請の受付開始。学生納付特例制度とは、前年の所得が一定額以下の学生の方が申請により保険料の納付を猶予される制度です。将来年金を受け取ることができなくなったり、不慮の事故などで障害が残った場合に障害基礎年金を受け取ることができなくなるなどを防ぐためです。申請は毎年1回必要です。希望する方は申請してください。申請方法。前年度に学生納付特例の承認を受けた人で、令和6年4月以降も同じ学校などに在学する方、4月上旬に送付される学生納付特例申請はがきに必要事項を記入し、返送してください。なお、4月中にはがきが届かない場合は、次の方法で申請してください。初めて学生納付特例を申請する方、または在学する学校などに変更がある方、次の書類を持参し、市民窓口課で手続きしてください。在学証明書、原本、または学生証の写し、表面に有効期限の記載がない場合は両面コピー、年金手帳、基礎年金番号通知書、またはマイナンバー、確認書類、マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し、本人確認書類、退職した方は離職票や雇用保険受給資格者書。12ページ、皆さんの魅力あるまちづくりを応援します。市民活動支援事業、問い合わせ企画制作課、電話0745-445016。申請から採択までの流れ。1、募集期間、4月12日金曜日から5月13日月曜日。2、一次審査、書類審査、5月下旬。3、二次審査、公開、プレゼンテーション、6月中旬。4、採択通知、6月下旬。5、事業報告会、翌年3月下旬、補助金交付。魅力ある街を実現するための活動を行っている団体、またはこれから活動される団体に対し、活動経費の一部を支援します。詳しくは二次元コードからご確認ください。二次元コードがあります。申請書、申し込み等、まずは企画制作課までご相談ください。申請は市ホームページまたは企画制作課窓口に備え付けの募集要項をご覧の上、必要書類を企画制作課へ提出いただきます。支援が必要な子どもがいる保護者の方へ、体験学習、教育相談、就学相談、問い合わせ、学校教育課、電話 0745-445108、 子ども・若者サポートセンター、電話 0745-48-8639、 大淀養護学校説明会 体験学習教育相談。教育相談では、お子様の日常生活指導、教科指導などの特別支援教育について相談をお受けします。対象、知的障害のある幼児や児童、保護者など。なお、事前申し込みが必要、日時を調整します。申し込み、問い合わせ、奈良県立大淀養護学校、電話0747527655、吉野郡大淀町下淵414-1、飛鳥養護学校教育相談見学会体験学習。教育相談では、就学や在宅訪問教育、進学に関する相談、学校生活上の指導、支援を行います。対象、肢体不自由のある幼児、小、中学生と保護者など、病弱教育対象の生徒と保護者など。なお、事前申し込みが必要。日時を調整します。土曜、日曜、祝日以外。申し込み、問い合わせ、奈良県立飛鳥養護学校、電話0744-543380、高市郡飛鳥村、川原410。入園、入学に伴う就学相談。就学相談は、特別支援教育の内容について理解いただき、お子様一人一人の特性に合わせた支援を実施するためのものです。本年度は次の日程で実施します。専門の相談員が保護者の皆様と共に考えていきます。対象、令和7年4月に私立幼稚園、小学校、中学校、県立特別支援学校、小、中学部への入園、入学予定の子どもと保護者、時5月から6月、申し込み者に個別に連絡します。ところ、子ども、若者、サポートセンター、相談時間、1人1時間程度、相談無料、秘密厳守、申し込み期限、5月10日、金曜日、申し込み、問い合わせ、子ども、若者、サポートセンター、電話0745-48-8639。すでに市内の幼稚園、保育所、小学校に在籍中の方は、在籍の幼稚園、保育所、小学校に申し込んでください。13ページ、葛城市国民健康保険人間ドック費用助成。受診予約は4月1日から開始です。問い合わせ、保険課、電話0745-445-003。1、ご自身で指定医療機関に受診予約を行ってください。4月1日から令和7年2月28日まで予約できます。指定医療機関、葛城メディカルセンター、大和高田市、電話0745-22-1408、奈良県健康づくり財団、田原本町、電話0744-320-223、柏正規病院、柏市、電話0745-44-8037、平成記念病院、柏原市、電話0744-29-3332。注意、医療機関への受診予約の開始日は4月1日で、受診期間は5月1日から令和7年3月31日です。予約される際は、葛城市の費用助成で受診する旨をお伝えください。2、予約をしたら市役所に費用助成申請にお越しください。4月1日から申請できます。受付場所、新庄庁舎1階保健課、大麻庁舎1階総合窓口課、持ち物、本人確認書類1点、マイナンバーカード、運転免許証、保険証等、 3. 窓口での待ち時間を短縮するため、女性要件を満たす方には、受信券を後日郵送します。女性要件、受信日において満35歳以上である方、受信日において引き続き1年以上、葛城市国保の被保険者である方、申請日において国民健康保険税を完納している世帯に属する方、受信日の属する年度において特定健康審査と重複受診がないと見込まれる方、5月1日から令和7年3月31日の間に受診する方、注意、5月1日以降は申請日当日に受診券をお渡しすることができます。4. 受診券を持って予約日に受診してください。注意、受診当日、受診券を忘れた場合は、費用助成が受けられない場合があります。以上、ここまでの担当は森本でした。
14ページ。エコライフ、エコな生活。葛城山麓公園で鯉のぼりが泳ぎます。問い合わせ、環境課、電話 0745-445004。 葛城山麓公園内において大小色とりどりの鯉のぼりが泳ぎます。新緑の芝生の上を雄大に泳ぐ鯉のぼりの景色をぜひお楽しみください。こちらの鯉のぼりは市民の皆さんより使わなくなった鯉のぼりを寄付いただき再利用しております。これも循環型社会を目指す活動である 3R リデュース、リユース、リサイクルのリユース、再利用です。限りある資源の大切さを認識し日頃の行動へつなげていきましょう。時、4月15日月曜日から5月26日日曜日。ところ、葛城山麓公園。お日様対比、問い合わせ、環境課、電話 0745-445004。 家庭から出る生ゴミを太陽の熱で堆肥にしませんか？お日様対比は焼却費用やCO2 の削減、また資源の循環利用といった効果があります。現在、約450世帯のモニター家庭から出る約116トンの生ゴミが堆肥になっています。家庭菜園をしている方など、ぜひ挑戦してみてください。手順1、発酵資材の入ったコンテナに生ゴミを入れる。2、生ゴミに発酵資材を振りかける。3、コンテナの蓋を閉め、日の当たる場所に置く。1から3を約1ヶ月繰り返す。一時発酵。4、いっぱいになったら、コンテナを堆肥場に持っていく。コンテナ、発酵資材は無料で使用できます。一時発酵後の堆肥は、良質な堆肥にしてモニターにプレゼントします。自然の力を利用するので、電気代などのコストがかかりません。申し込み、環境課窓口または電話で申し込みください。申し込み後、お日様堆肥場、弁の章、または環境課窓口で説明します。その際、コンテナ、発酵資材、いずれも無料をお渡しします。堆肥受け入れ曜日、日曜日、火曜日、木曜日。堆肥場の受け入れは日曜日も可能です。生ゴミの受け入れは日曜日も可能です。平日だけの受け入れでは都合が合わなくて参加を見合わせていた方や、そうでない方もぜひご参加ください。15ページ。大麻寺練供養。大麻寺で毎年4月14日に開催される練り供養おねり大麻連祖が国の重要無形民俗文化財民俗芸能に指定されました。 葛城市内で初めての事例であり、奈良県内では民族芸能として24年ぶり5件目となります。練り供養とは、大間寺練り供養は奈良時代に大間寺で出家した中将姫が阿弥陀如来や25菩薩によって極楽浄土に迎えられたという伝説の再現劇です。大間寺菩薩講という団体により保護されており、時代を通じて多くの人々が携わってきたことで守り伝えられてきました。大間寺での練り供養がいつから行われるようになったのかは定かではありませんが、鎌倉時代に作られた菩薩面が伝わっていることや、室町時代に書かれた絵巻の大間寺縁起には練り供養の様子が描かれていることから、この頃には盛んに行われていたことが伺えます。見どころ、本堂、曼荼羅堂から東方にある娑婆堂まで長い架け橋が架けられます。そこに本堂から25菩薩が現れ、娑婆堂から現れた中将姫を西方の極楽浄土へと迎え入れます。その時の両者の細やかな所作に注目してみてください。写真が4枚あります。1枚目、去年の練り供養の様子。菩薩面をつけた人々が架け橋の上を練り歩いている写真。2枚目、25菩薩が着用する衣装が並べられた写真。昨年、約300年前、江戸時代の衣装の復元が行われました。3枚目、観音菩薩面。阿弥陀如来や25菩薩が身につけるお面。合計で28面あり、内訳は菩薩面24面、僧行面2面、天道面2面とされている。4枚目、大間寺本堂と大間寺境内図一部抜粋が載っています。写真終わり。